高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週に引き続いて煽り運転の話をします。東京高裁が煽り運転についてどういう判断を下すかということが注目された。昨年の12月に私はこのインターネットラジオでもお話をさせていただきましたが、東名神奈川で、高速道路の追い越し車線に車を止めさせて、そしてそこで、暴力行為に及んだと。で、走行しているうちにそこに後ろから大型トラックが走ってきて突っ込んでしまって、でその結果2人の方が亡くなり、またそのお子さんたちも怪我をするという、そういう悲惨な事故があった。これ皆さんご記憶と思いますが、この事件で東京高裁が出した判決は、被告人の行動は危険な運転行動であることは間違いないけれども、車を止めて、そして相手の車が進行できない状況に追い込んでいるという、この状況はそのことだけを捉えたときには危険運転致死傷という、そういう処罰を適用することが難しいという判断を示しました。自動車運転死傷行為処罰法という法律の中で、この人や車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入したり、その他通行中の人や車に著しく接近したりして、そして重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転して、結果人を負傷させた、あるいは死亡させたという場合に成立すると、こういうふうになっているのが危険運転致死傷罪です。で、この危険運転致死傷罪は、今私が言葉で申し上げたように、自動車を運転する行為によって死傷させるということが法律の条文中に明記されていますので、自動車を運転する行為というのはやっぱり走っていることであろうと。自分の車を止めたということになると、それは自動車運転の運転行動そのものによって死傷の結果を発生させた場合ではないということになるだろう、こういう判断になるわけです。で、実際にこの事件では横浜地裁も東京高裁も、危険な運転行動であることは間違いないけれども、それだけで自動車運転の行動を危険運転致死傷罪に適用するということは難しいというふうに言ったということになります。で、この東京高裁の判決は地裁に差し戻しになりましたので、横浜地裁で改めて裁判員裁判が開かれることになります。で、いつ裁判が始まるかはまだ分かりませんけれども、煽り運転の中でこの危険運転致死傷罪が成立するというふうに言った地裁の判断が覆る可能性もないとは言えないという状況にあり、非常に判断が注目されるところになります。さて、その状況の中で12月下旬でしたけれども、森雅子法務大臣は記者会見を開きまして、そこで自動車運転死傷行為処罰法の中でのこの危険運転の構成要件を見直すということを公表しました。どう見直すのかというと、停止した中で、死傷の結果を生じたものについても危険運転致死傷罪が成立するように、新しい法律条文を作る、新しい犯罪をそこで、設けると、こういうことのようです。で、これは言い換えれば、横浜地裁や東京高裁が言い渡した止まっている状況は、現行法の下では これは危険運転致傷罪の適用を直ちに言うことは難しいという判断に足並みを揃えたものというふうに見ることが可能だと思いますけれども、今度は停車している中で起きたことについても危険運転だと見るとこういうことになりますので、さてそれはどういう犯罪、どういう状況を捉えて危険運転致傷罪というのかというのが非常に注目されます。現在の自動車運転死傷行為処罰法の中での危険運転致傷罪というのはいろいろな場合があります。先ほど私がご紹介したのは妨害目的による場合ですけれども、それ以外にアルコールだとか薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走らせたとか、あるいは進行をコントロールできない、あるいは進行をコントロールすることが困難な状況で、高速の自動車走行をさせた場合、あるいはその技能を有しない、コントロールする技能を有しないで自動車を走行させた、そういうふうにいろいろなケースで自動車を走らせる中で起こした事故を危険運転致傷罪ということで問う、そういう構造になっているものですから、現行法の構造はそういうものなものですから、さあ止まっているということになった時には一体どういうことになるかという、そういう問題になりますね。止まっていても相手が死傷の結果を発生するということになるとすると、そこに他の車が突っ込んできたというようなことがまず考えられますけれども、他の車が突っ込んできた場合には全部その止めさせた者の責任になるかというと、必ずしもそういうわけではなくて、それは突っ込んできたドライバーが前方をよく見ていなかったということの刑事責任が問われることもあるわけですから、さてそれはどこで区別をしていくだろうということになります。もともとの停車行為が死傷の結果を発生させることとの間に因果関係がなければいけないということを法律家は言います。因果関係、つまり車を止めると普通その死傷の結果が発生するというようなつながり、これを正確には相当因果関係というのですけれども、相当因果関係があるというふうに言いますが、それがなければいけない。止めさせる行動があった、そして死傷の結果もあった、だけれども止めさせたことと死傷の結果の間には相当因果関係がないということになると、やはり刑事責任を問うことはできないことになるんですね。少し事案の例が違いますけれども、分かりやすさのために言いますと、例えば誰かを殺害する目的を持ってその人間を呼び出したとします。その人が家から出てきた、家から出てきた時に走ってきた車によってその人は跳ねられて死亡したとします。でそうすると殺害しようと思って人を呼び出した、呼び出された人は家を出たところで別のと言いますか、車に跳ねられて死亡した。この時に呼び出した人間の殺意は結果的には実現したような形になるんですけれども、殺人罪になるだろうかという問題です。で通常ならないと見ます。それは殺意と死の結果の間に相当因果関係がないからと。それはあくまで走ってきた車、その人をぶつけて死亡させた車の運転手の不注意による結果責任と、不注意によって発生した結果に関する責任という形で問われるというふうになって、当初の殺意を持っていた人の殺人の刑事責任は問われないということになるんですね。そういう議論が一つ比喩として、まあ分かりやすさのために申し上げましたけれども、自動車運転死傷行為処罰法の中に危険運転致傷罪として停車させることも含むとすると、停車させた結果起こることはこの必然の流れ、あるいはこの相当因果関係の流れの中にあることでなければいけないということになってくるので、 止めさせた結果起きた事故については全て刑事責任を問われるということになるわけではないということになりますね。さてそのことを法律条文の中でどう正確に誤解のないように規定できるかというのが問われます。先週は煽り運転を道路交通法で規定するときにどう規定するのかということが問題だということを申し上げました。今週は自動車運転死傷行為処罰法を改正してそこで、停車させた結果発生した行為、今回の東京高裁の判決やあるいはその前の横浜地裁の判決にあった東名神奈川の高速道路での止めさせた行為を、念頭に置いていると思われますけれども、そういう行為を処罰するということがこの解釈に無理のある広がりが生じないようにどうするのかというところが問われます。これも国会に法律を今年出すということを法務大臣は予定していると言ってますので、皆さんと一緒に注目をしていきたいと思ってますけれども、煽り運転を何とかなくしたいという気持ち思いに私は立ちますが、法律条文が無再現に限定がなく広がっていって処罰放棄が暴走するということになることは、これはこれでまた良くないことですので、よくよく注意をしながら見守っていきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。